歴史の小箱、三島と三代人形と朝鮮半島、現在開催中の市制施行70周年記念三代人形の見た近代に合わせ、三島市が成立する直前の時代、大正昭和初期の出来事や世相を三代人形を通して紹介します。明治の後半から戦前まで日本は海外に領土を有していました。明治前半の千島樺太交換条約や琉球処分などで国境を確定させ、その後植民地を獲得していきます。台湾日清戦争後の明治28年、南樺太日露戦争後の明治38年、朝鮮半島明治43年、パラオ諸島、マリアナ諸島などの南洋諸島、第一次世界大戦後の大正8年委任統治権獲得などが植民地となり、満州国なども含めて外地と呼ばれていました。帝国主義の時代から第一次大戦を経て、徐々に植民地を持つことが正義に反することだと認識されるようになっていきましたが、まだ当時の人々にとっては海外に領土があることは当たり前でした。このような状況の中、三島でも現在の樂寿園が朝鮮王朝最後の皇帝の王子であった伊雲殿下の別邸となっていた時期があります。これは明治43年の日韓併合の翌年から昭和2年までの期間で、殿下は三島大社の祭りを見物したり、小浜池に船を浮かべたりすることもありました。三代人形の作者野口三四郎は昭和4年の朝鮮博覧会で自動写真撮影館の技師を務めました。博覧会後1ヶ月ほど朝鮮半島を旅行し、朝鮮の風俗や風景など多数のスケッチを描いています。その中にはこの寛儀など後に作られた人形の元となったと思われる構図のスケッチもたくさん残されています。この旅行が転機となり、帰国後三四郎の人形制作が始まったのでした。農村での人々の暮らしも数多くスケッチされています。そこに描かれた人物や風景の柔らかな筆致から、三四郎の視点が植民地を日本の権益の対象とみなしていた政治家や軍人、一旗あげようと大陸へ渡った冒険的商人などと違っていたのではないかということが伺われます。この問い合わせは郷土資料館 971-8228 です。次にふるさと探訪、三島大社社僧、三島七木、三島大社のクスノキ。三島大社は伊豆一宮で源頼朝が源氏再興の祈願をしたことで有名です。神社境内の荘厳な神域は鎮守の森として各建造物を囲むように造成されています。昭和9年に国の天然記念物に指定を受けた樹齢1200年といわれる金木犀や三島七木、唯一の生き残りのクスノキをはじめ100種類以上の木々があります。三島七木は三島の名所旧跡にある木のことで、まどろみ神社の松、法華寺の松、おしゃもじ神社の松、三島大社のクスノキ、陣屋の欅、道満塚の松、清明塚の松を指します。大社のクスノキは最近パワースポットとしても知られているようです。江戸時代には箱根の関所を通る際に三島の名称を暗唱できれば、手形がなくても三島の人である証明になり通行を許されたそうです。この問い合わせは郷土資料館 971-8228 です。次に、町中がせせらぎウォークぶらり、涼しどころ三島をめぐる新三島発見伝について、8月28日受付午前8時30分から11時、雨天決行、受付場所は三島駅南口、参加無料。ルートは三島駅南口をスタートして菰池公園、佐野美術館、清澄緑地、樂寿園などを回って商工会議所がゴールです。お問い合わせは商工観光課 983-2656、 または商工会議所 975-4441 です。次に、三島にゆかりの深い北条氏の魅力を再発見する北条五代シンポジウム、ゆかりの市民をバスツアーに招待があります。9月23日午後3時から5時、ところは小田原市民会館大ホール。講師は松平貞友さんほか。バスツアー申し込みは8月19日までに往復はがきで、当日のシンポジウムのみ参加希望の方は8月31日までに往復はがきで、参加費は3500円です。問い合わせは商工観光課 983-2656、 小田原市観光課0465-33-1521です。僕のおばあちゃん、坂小6年鳴川翔太。僕のおばあちゃんはお料理、お片付け、お洗濯が大好きで完璧なおばあちゃんです。僕はソフトボールをやっていて、いい報告をすると頑張ったねと褒めてくれて、悪い報告だと次頑張ればいいさと慰めてくれます。練習から帰ってくるといつもおいしいご飯を作って待っていてくれています。僕はそんなおばあちゃんが大好きです。三谷にお住まいの内藤秀子さん70歳と翔太君の写真が掲載されています。市の人口、平成23年6月30日現在、市の人口は113,085人、男55,493人、女57,592人、世帯数47,145でした。これで広報三島を終わります。これから暑さも本格的になりますね。どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。なお、広報三島8月15日号はお休みです。それでは9月1日号をお楽しみに。